ここまで発表しました3名、倉重、島津、津田川に何か質問はございますでしょうか。それでは富川様はいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。
ご質問というよりはですね、ちょっといろいろお聞きしてて感じたことなんですけれども、お三方に限らずその前の3名の方もそうなんですけれども、インターンシップを通じてやりたい仕事、働き方、それから自分がどういう社会人になりたいかということを見せてきましたというのが非常に印象に残りました。それから今まで自分では思考してない分野にどんどんチャレンジするようになられたという上坂さんでしたっけ、2人目の方。やっぱり会社に入るとですね、やりたいことばかりできるということではないので、そういうことにですね、どんどんチャレンジしていくという気持ちがついたというのは非常にですね、財産なんじゃないかなというふうに思いました。ちょっと感想ですが。
ありがとうございました。
続いて何かご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。それでは続きまして17番西さん、お願いします。
認識
識することができて、就職活動でも企業選びの重要なポイントとなりました。2つ目は時間の使い方なんですけれども、今まではこれをしたら次にこれをしようというふうに考えていたんですけれども、インターンシップを通じて時間の大切さを学び、何分でこれを終わらせて次に何分でこれをしようというふうに考えるようなことができました。で、今回インターンシップで経験したことはこれから働く上でも糧になると思いますし、そうしなければいけないと思っておりますので、このような貴重な経験をさせていただいたことにすごく感謝をしております。本当にありがとうございました。以上です。ありがとうございます。
続きまして18番波佐間さん、お願いします。
東文化大学4年の波佐間ひらめと申します。本日はよろしくお願いいたします。まず私にとってのこの梅沢ゼミでは、私はゼミを通して自分の新たな一面を知ることができました。以前の私はリーダーのようなタイプとは無縁で、自分はサポートタイプだと思い込んでいまして、本当にもう積極性に欠けた生徒でした。それでですが、その中でゼミ活動で活躍している同輩たちを見たり、先生からのお叱りを受けたりして、自分はこのままではダメだと思い、自分を変えたくて3年の夏のインターンシップでは精一杯頑張ろうと強い思いを持って参加させていただきました。インターンシップはライブハウス工業さんのマンション事業部に参加させていただきました。そのインターンシップでは本当に自分はここで頑張らなければもう終わってしまうんじゃないかっていうくらいの気持ちを持っていて、本当にインターンシップ初日の前日はすごく緊張していて、もう眠れないくらいでした。で、そんな状況から始まったインターンシップでしたが、最初の方はすごく緊張していたんですが、徐々に慣れていき、自分からも積極的に参加できるようになりました。して最終日の成果発表会に向けての準備の段階では、グループのメンバーを引っ張っていき、一つの成果物をまとめ上げることができました。そしてその成果発表会ではご指導いただいていた社員の方に、すごくあなたはとても頑張っていたと、すごく積極性が素晴らしかったとおっしゃっていただけて、それが本当に嬉しくて、すごく自信につながりました。本当に自分はダメだからいいやなんて諦めないで、頑張っていれば絶対に見てくれる人がいるんだなって思うことができて、本当に一生懸命頑張ることに意味があるんだなって、積極性の大切さをすごく学ばせていただきました。そして私は今年の4月からはライブハウス工業さんに就職させていただくことになりましたが、本当に素晴らしい企業と夏に出会えて、そこに就職させていただけるなんて本当に自分は幸せ者だなと思っております。4月からは精一杯自分にできることを一生懸命頑張りたいなと思っています。そしてまたそのインターンシップでの成果もあってか、ゼミでは周囲をまとめるような役を与えていただいていまして、本当に自分はサポートだけじゃなくて周囲をまとめるっていう新たな自分の一面がこのゼミ活動を通して培われてきたなと思っております。短いですが以上でございます。ご清聴ありがとうございました。
大東文化大学4年の渡辺大地です。よろしくお願いいたします。私にとって梅沢ゼミでの活動は、企業人として働く上での基礎を学んだとても貴重な時間でした。その中でも3年のインターンシップというものは、私は株式会社リーダーのインターンシップに参加させていただいたんですけれども、企業の中を初めて体験できた貴重な機会でもありましたし、営業というお仕事を知ったとても貴重な機会でもありました。営業動向、飯田の営業動向を通して私が学んだことがあります。 それは商品をただ売るのではなくて、自分という人間を売ることの大切さを営業動向を通して学びました。インターンシップに参加する前の私は、営業という仕事はコミュニケーション能力が必要で、口下手な私にはとても向いてない仕事だと思っていました。しかし、長期的にお客様とお付き合いするには、コミュニケーション能力だけではなくて、自分という人間を買っていただいて、そしてお客様と信頼関係を築くことが大切だということを営業動向を通して学び、自分の人間性で勝負できる営業職というものにとても魅力を感じました。また、営業動向を通して尊敬できる営業の方々に出会うことができて、自分の将来の目標となることがインターンシップを通してありました。もしインターンシップがなければ、私は営業職という魅力に気づくこともできませんでしたし、そもそも自分の将来というものも不明確なまま終わっていたのかなと思います。インターンシップは自分のそういった面で今後自分が進んでいく道というものを教えてくれたとても貴重な機会でした。私は ABC 商会という建材を扱う商社に4月から就職いたします。4月からは営業マン、飯田の営業マンの方々のように自分という人間を買っていただくことを通じて社会に出て会社に活躍する会で、4月からは ABC 商会という建材を扱う商社に内定をいただきました。4月からはそうですね、人間を買っていただくことを通じて会社に貢献したいと強く思っております。インターンシップがなければこのような経験は本当にできなかったと思いますし、お世話になった皆様には本当感謝しております。本当に皆様ありがとうございました。
それではここまで発表しました3名、西、風間、渡辺に何か質問等ありますでしょうか。関島さん、お願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、関島です。じゃあまず兄さん、窮地に立たせてしまってごめんなさい。本当によく頑張ってくれたと思います。そうですね、質問というか、そうですね、風間さんの、まあ、話の中で、まあ、先生からよくお叱りを受けてっていう言葉がありますけど、先生ってどういう時に怒るのか、ちょっと聞いてみたいです。怒るじゃないですね。叱るですね。ちょっと聞いてみたいです。
ご質問ありがとうございます。先生からお叱りを受けるときなんですが、やっぱりそういうときって自分でもみんな結構わかると思うんですけれども、自分がやっぱりちょっとたるんでいたり、ちょっと気が抜けているときかなと思います。やっぱり先生はすごく生徒のことを一人一人見てくださっているので、すごい小さな変化でも結構気づかれるので、ちょっとこの人は最近ちょっと意識が低いんじゃないかって思ったときには、そうやってお叱りを、ご指導をされているのかなと思います。以上です。
ありがとうございました。私もヒエルケット先生にお叱りを受けますので、じゃあ渡辺君に一つ期待する。自分を買ってもらうって、まあね、よく我々のそういうビジネスやってると思うんですけど、自分を買ってもらうってもうちょっと具体的に言うとどういうことなのかなっていうふうに思ってます。
質問ありがとうございます。自分を買ってもらうっていうのは自分の性格っていうんですかね、人間性っていうんですかね、そういうものを買っていただきたいと思います。例えば気遣いですとか、相手のことが思いやれる気持ちですとか、そういう内面から出る人間性っていうものを買ってもらいたいなと思っております。以上です。
はい、ありがとうございました。 一つね、コミュニケーション能力重要だけど自分は口下手だっていうねお話ありましたけど、決してコミュニケーション能力って口下手っていうか喋るのが上手いんだってことじゃなくて、まさに今渡辺君が言ったなんていうかな、人間性というか相手の気遣いというか思いやり、そういうのがベースにあってこそコミュニケーションかなっていうふうに思います。社会で頑張ってください。はい、
ありがとうございました。
関島様、ありがとうございました。続きまして、能村様、お願いいたします。
ライブハウス東京人事の能村と申します。よろしくお願いします。質問といいますか、これまでの発表を通して感じたことを簡単にしたいんですけども、前回の企業で指名学会の発言したかもしれませんけども、今日の発言聞いてみますとね、インターンシップについて その皆さんの捉え方というのが非常にいい機会になったとかですね、経験になったということを本当に心からといいますか感じられてるんだなというのを改めて、感じたんですね。言葉として表現されます。昨年実施してない弊社としては非常に肩にも知らないようにはするんですけど、ね、まあ、おそらくそれは先生の先方だろうなと思いつつですね、来年度に向けて、皆さん今日発表された方の話もぜひ参考にして、取り組んでいきたいなと改めて思った次第です。で、直接、せっかく今4年生今度先ほど発表になった間山さんですね、弊社に入社いただくんですけれども、4年生で今度4月からいきなり今社会人の生活に入りますけれども、このインターンシップの経験というのは、ね、必ず生きてくるだろうということを自信を持って4月以降に控えていただければと、また後ほど話す機会あるかと思いますけれども、皆さんの話を聞いて思った感想ですけれども、あったんですけれども、ちょっと。
野村様、ありがとうございました。続きまして、山本様、お願いいたします。
皆さん、こんにちは。飯田保育管理部の山本と申します。弊社から2名発表いただいたんですけど、ちょっと質問なんですけども、この人は渡辺さん、そんな素晴らしい営業スタッフいました？私はちょっと見当たらなかったわけかもしれないんですけど、理想像がいたということを聞いたので、ちょっと営業スタッフにまた報告しておきますね。喜ぶと思いますので、はい、ありがとうございます。私から質問というか、メッセージなんですけども、皆さん社会人の会社っていうのはイメージを持った上でインターンシップ、望まれたのかなというふうには思うんですけども、目に見える以上の本質の部分をきっと学ばれたんだろうなというのをすごく強く感じました。その社会人としての基本であるとか、社会人像というのをすごく学ばれたんだろうな。で、その結果就活通して本当にいいご縁つかまれたんだなというのを、皆さんの顔を見てて、応募者の方の顔を見てて、ね、すごく強く感じることができました。弊社としてもインターシップ実施した意義があるんじゃないかなというふうに本当に思ってます。でね、せっかく皆さんそうやってインターンシップを通して、ね、すごくいい縁をつかみ取ったんですから、やっぱり、ね、そのご縁ある会社に3年から5年は、決まって頑張っていただきたいなというふうに思います。本当にもういいご縁だと思うんですよ。でインターンシップで経験した以上のことっていうのは降りかかってくると思うんですけども、3年から5年っていうのは絶対社会人の基礎作りですんで、ぜひね、名刺方向を推奨するわけじゃないんですけども、どんな課題とか困難も向き合って、ぜひ立派な社会人になっていただきたいなと、立派な社会人じゃない私からメッセージを、はい、届けます。はい、ありがとうございました。
山本様、ありがとうございました。皆様、どうもありがとうございました。以上で学生有志による発表を終わらせていただきます。それではここで10分間の休憩に移りたいと思います。 次は4時からシンポジウムを開始いたします。お手洗いは扉を出まして左に行って、でまた左に行ったあちら側あちら側にお手洗いがございますのでお願いいたします。それでは休憩に入らせていただきます。
それではただいまから本日の第2部シンポジウム、インターンシップ企画設計を方法論とその思考というテーマで、シンポジウムを始めさせていただきます。繰り返し、この日は
今年の夏のインターンシップの案っていうのが出てくるのかなと思って今日楽しみにしております。 どうぞよろしくお願いいたします。
改めましてこんにちは。リーダーグループの山本と申します。実はですね、本年リーダーグループでは5名の大東文化大学と日本大学の学生さんのインターンシップの受け入れを行いまして、就活をやられている中、今日改めてお会いしたら、その5名の方の顔ってもうすごく顔つきが変わってるなっていうのを思いました。あ、この期間通しても成長されてるんだなっていうのをすごく感じました。リーダーグループの経営理念で一人一人の成長を喜び、それにより発展する企業ということがあるんですけれども、その成長を感じ取れる場っていうのはすごく私個人としても嬉しいですし、今後も参加させていただけたらなというふうに思います。今日はですね、せっかくこの場に、ちょっとまあ奈良の方だから出てきたんですけれども、この場に来させていただいたので、普段の内容とか紙面では感じ取ることのできないリアルの意見というのを聞いて、今後のインターンシップとか採用活動を生かせるようなインプットをぜひして帰りたいなというふうに思っています。意気込みは強く思いますので、今日はよろしくお願いします。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
前回のライブハウスの先生に申し上げました。前回の4回と申します。前回第8回の教育修行学会に参加させていただきました。その時に冒頭挨拶で、おっしゃられた際にですね、何らかの機会といいますか、ね、ヒントを得て帰りたいということを申し上げたんですけど、といいますのが昨年は、インターンシップを中止といいますか、一旦ちょっと取りやめして、で、それを契機として、見直すというチャンスを、先生から与えていただきまして、令和になったんですね。本日の、第9回ですか、9回の企業実習の段階に参加させていただきます。で、先ほど、簡単なコメントを申し上げましたけれども、私自身、インターンシップを、来年度実施するにあたって、どう、取り組んでいくべきかと、前回、いろんなヒントをいただいて、今回はこれあくまで暫定といいますか、あくまで概要の部分にはなりますけれども、取り組みとして、方向性が出てきたかなということで、今日参加させていただきます。で、先々週ぐらいですか、弊社、全国で、いわゆる全国社員含めまして200数十名の採用を、この4月、入社いただく形になっておりますで。配属発表をやってまして、一人ずつ読んで、私は後ほど挨拶します。受けが含めまして、東日本の、配属発表というのをやってまして、一人ずつ大体30分ぐらいじゃないですか、発表していくわけです。その時の表情を、これは、この大東文化大の来場者も含めてですね、表情を見ますとね、社会人で頑張っていきたいんだという表情と、配属および職種との、兼ね合いもあって、非常にいい表情をする場合もあれば、ショットが入る場合もあるんですけれども、大学4年生の3月の段階で、今年は配属発表を今やってますけれども、それを終えて、皆さんの表情と重ね合わせていますので、大学4年生から、まさに社会人になろうとしているという方のことを見て、本当にいいものだなと、いいものだなと失礼な言い方かもしれませんけれども、まさに新しく企業が、支えてくれる新しい地といったら表現を入れますが入ってくれると、それに結びつくものとして、インターンシップと今と考えることを捉えると、また違った見方ができるかな、できるのかなというのを感想しております。後ほどまたお話しさせていただく機会もあろうかと思いますので、本日はよろしくお願いします。どうです。
皆さんどうもこんにちは。大和ハウスから参りました池田と申します。前回前々回とですね2回ほど、業務都合等で、欠席させていただいておるんですけれども、今回また新たな気持ちで、新鮮な気持ちでさせていただいております。先ほどのですね発表いろいろ聞かせていただきまして非常に感じておりますのがインターンシップ参加される前の皆さんのこう思いというのがあるので非常にこう真剣なものがあってそれがあるからこその結果が出るのかなと思いますのと、 あともう一つが、その中で感じていただいたことですね。よく私も学生さんと採用選考の中でお話しさせていただく中でですね、要は例えば仕事で必要なこととかですね、就職活動を通じて学んでいただいたり、あるいはもう内定が出る直前ぐらいで、分かっていただく、そういうようなことが、インターンシップという機会でですね、その多くをもうすでに学んでいただいた上で就職活動をきっとされている、そういうふうな印象を持ちました。そういう意味でですね、先ほどお話ありました通り、今年ですね、実施ができなかったわけなんですけれども、何か私の場合は久しぶりの参加になりますので、ヒントを得てですね、会話させていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
皆さん、こんにちは。水戸コーポレート銀行の富山です。ちょっとスタート皆さんのお話は伺えなかったんですけれども、今後ちょっと今回ので、